どうもガルです。
ミサです。
今週は2019年第34号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで今週、まあ、おまけ千社札とかありました。こちらもワンピース関連でした。
うん。
といった、おまけのシールなどもついてくるワンピースが今回とても印象的な、たまにジャンプがやる、あの、合体表紙というやつですね。
うん、そうだね。
はい。次号とつながる和の国衣装の特別表紙ということで、ルフィが、体の右半分だけ描かれた感じ、そして一味の半分が描かれた感じの、ワンピース連載22周年突破&和の国編第2幕絶好調関東カラーとなっていました。
そうですね。果たして残り半分は誰がいるのかっていう。
はいはい、
残りの一味ですかね、
まあ。そうですね。まあ残りの一味がいるんだとは思います。という感じで、なかなか普通に横にずらっと並ぶ感じで、特に木を照らわないというか、堂々行く感じの構図みたいですからね。
そうだね。
いや、この横にゾロリと並び立つ感じは、並べてみたら確かにすごく見栄えがしそうで、いや、普通に並べてみたいですね。
そうですね。
という感じの楽しみな表紙となっていました。で、関東から扉絵の本ワンピースで、今週の扉絵は、何かゴリラを浮き輪のようにして、プールで遊ぶ一同という一枚でした。
そうだね。まあ、ワンピースいつもの夏らしい感じの、いいカラーでしたね。
はいはい。確かに季節感がありますね。こう、チョッパーが帽子外すと、何かいつもちょっとギョッとするんですけどね。
そうだね。もうなんか髪の毛、なんか自分の頭ペチペチやっちゃうねっていう。
なんか、ハゲに見えちゃうっていう。
うん。
ちょっとチョッパーが帽子塗るといつもギョッとするなっていう感じだったりとかするんですが、あとはまあ、みんなそれぞれ夏を満喫してる感じの扉絵でした。で、内容としましては、第949話で、ルフィに、こう、うどんの囚人たちがみんな襲いかかってくるんですが、こう、敵勢力に火凝らして襲いかかってくるんですが、ルフィが身を挺して病気にかかって説得したことによって、みんな反逆を覚悟して、うどん制圧できましたという展開でした。
いやー、あの、ジャギ様みたいな人、
はい、
すごい頑張ったね。
頑張りましたよ。
いや、思った以上に優秀だったしさ、なかなか怖いなっていう感じがあってね。
はいは
い
はい、
いや、さすがにクイーンさんが任せた連中だなっていう感じでしたよっていう。
まあ、後半はただ、うろたえて反逆してるみんなにこう、やられちゃっただけでしたけどね。
うん。まあでも、その前のこのね、他の奴らの煽り方とかさ。
はいはいはい。
やっぱちょっと格ある感じだったし、やっぱこれはでもね、やっぱ相手がやっぱこれだけ有能っていうか強いとね、ルフィがやっぱかっこいいのが際立つからね、良かったですよっていう。
はいはいはい。いや、そうですね、最後、びっくりの爆発をしてたからね。
そうだね。
爆発を背景にルフィが立つという一枚でしたからね。うん、
いやー、かわいそうだね。
まあ、自業自得です。
うん、いやー、本当にな、ね、川松さんもなんと頼れる男って言ってるくらいですからね。
はいはいはい。
この辺の川本さんのリアクションもなかなか俺好きなんだよね。
ああ、まあそうですね。確かにちょっと、リアクション要因としても役に立ってますね。
うん。そう、ここで初めて見てるキャラだしね。あの、他のキャラは結構ね、雷蔵とかはルフィのこと知ってるから、
はいはい。
それほどでもないけどっていうね。川本さんがやっぱ結構、いい感じでね、この、他の囚人たちの代弁者にもなってるから良かったですよっていう。
はいはいはい。確かに。という感じで、まあ、ルフィもちゃんとみんなを守るため、そして自分を示すために、ちゃんと病気に侵されるという身を切る、描写もありましたし、
うん、
まあ全然ダメそうな感じはしないんですが、っていうかもう最後何のフォローもなく普通に大丈夫そうな感じなんですが、
まあまあチョッパーがいますから大丈夫ですよきっと。
まあまあ大丈夫だろうなとは思いつつ、このどこも何か後々今後の戦いにおいてはちょっと一つの要因になるかもしれませんからね。
そうだね、あの交代あるぜみたいな。
どっかで裏返る展開があるかもしれませんしね。
うん。
だとなどどっか引っ張るかもしれませんが、そういった感じでちゃんと主人公が身を切って一線を乗り越えて説得してという形で、その辺もやっぱり主人公力あったなという感じが感じられました。では続きまして呪術廻戦の第68話、内容としましては、賞金かけられた青少体の女の子を狙ってやってきたおじいちゃんとかは下藤さんが叩き伏せてくれましたという展開でした。
いや、もう、ゲトーさん、かっこいいからでしたね。
いや、かっこよかったですし、アクション小回り、見事でしたね。
そうだね。この、駆け引きの緩急の中からね、2点3点っていう展開だったからね。
はいはいはい。
しかも、この見開き2連発っていう。
そうですね。これも見開きのいいところがまた、その、構図も見事ですし、それと同時にこの背景は全く動いてないんですよね。
そうだね。
背景全く動いてない見開き2連続の中でキャラクターの位置がちゃんとこう手さばきみたいなところが体さばきみたいなところが入ってきてアクションを見せるという何かすごいチャレンジングなアクション描写が見事に決まってて、いやースカッとしましたね。
いやスカッとしましたね。あとタスケくんも可愛くてよかったですね。
これ普通に撮ったのところの次でゲトーさんに殴られてると思っちゃうんですけどね、つい。
うん。
ったら、ああ、ページめくったら殴られるんだろうなと思って見た瞬間に柴犬のアップが1ページドンと来るんですよね。
うん、そうだね。この意外性があって面白い
ですね。そうですね。このびっくりハテナが本当読者にとってもびっくりハテナでしたからね。
うん。
何が起きたんだ急にっていう、このおじいちゃんの殴られた時の衝撃を追体験してますからね。
そうだね。いやー、しかしそれとね、50年以上経つのか、助けお前が失踪かっていう、この悟ったような目っていう。
はいはいはい。
この流れ良かったよね。
これてっきりもう死後の世界なのかと思ったら、ただ走馬灯なだけだったみたいですね。
そうだね。いやでもおじいちゃん死なくてよかったよ。
まあ走馬灯を見てるってことはもう死ぬのかもしれませんけどね。
まあ下等さんですからね、殺しても別におかしくは、まあそれは今の下等さんか。
まあ、まあまあここのところは本当に漫画ならではの表現でしたよ。
そうだね。そしてまあまあ本当にね、この後はもう一人のね、賞金稼ぎがね、出てくるわけでしょうし。
はいはいはい。
いや、果たしてどうなるんですかね。礼拝堂ですからね。なんか、キングスマン見たくなっちゃうんですかね。
どういうことですか？
殺人電波を流して、こう、みんなが争っちゃうんですかねっていう。
ああ、確かに、こう、他の生徒たちもいる礼拝堂っていうシチュエーションを生かした何か面白い描写は飛び出すかもしれませんね。
そうだね。
本当に、芥見先生であれば、もうキングスマンあたりをネタ元に取ってきても何らおかしくはないですからね。
そうだね。
と思ったりもしますが、まあ、ここの辺、どんなフレッシュな、バトル描写が見れるのかはとても楽しみですよ。
そうですね。
いやー、そんな中でもこの芥見先生も自分で言及する電話のやり取りにおける伏黒騎士の格上げですとか、そこから発生する五条先生の格上げですとか、
うん、
こういった細かいところでの中二感がとてもいいですからね。
そうだね。確かにやり取り中二感あるよね、本当に。
っていう、もう、やりとりの見事さが、ちゃんと戦闘に対する期待の持たせ方にもなっている感じで、いや、五条先生対、騎士会っていう、この展開は大変楽しみですよ。
はい。
では続きましてが、ブラッククローバーの第213話で、クローバー王国に戻ってきた一同でしたが、エルフがみんな、まだ呪われた状態で暴れてたんで、バンジャンスさんが戻ってきたおかげとかで、なんとかでみんなで協力して、なんとかエルフみんな元に戻って成仏していく中、あの三人だけは残ったりしますという展開でした。
いやー、エルフ成仏させるのおよそ半分で終わらせたのすごいよね、田畑先生。
いやー、正直、まだエルフみんな正気戻らずに戦ってたんだっていうところで、ちょっと懐かしい気持ちになりましたが。
そうだね。
本当に流れるような解決でしたね。
すごいね、なんか納得し、まあ、繋がってるってのがね、示されてるからわかるんだけど。
はいはいはい。
いやー、すごいね、ほんとたまたま魅力あるよね、たまた先生。
そうですね、まあこれも本当に毎週一つはすごい見せ場があるっていうブラッククローバーのテンポですからね。
うん。
その毎週一つ見せ場っていうのに当てはめて考えたらこのくらいのストーリー展開になるなと思いますよ。
そうだね。いやー、そしてね、結局このあよってね、みんなの評価が果たしてどうなるのかっていうね、バンジャンヌさんに賞賛が集まるんですかねっていう。
いやー、今のところ国民はみんなそう思ってますからね。ビジュアル効果高いですからね。
そうだね。その辺も含めてやっぱ結構気になるんだよね。
うん、評価は高そうですが、でもバンジャンヌさんの方は方でやっぱり魔法帝の死に対する責任とかも感じてそうですしね。
うん。
その辺の兼ね合い等々を含め、どういったところに落ち着くのか、どういった感じにアスタ君が上がっていくのか、下がっていくのか、そういった点とかも大変楽しみですよ。
そうだね。本当だから今回でちゃんとエルフ編完全決着っていう感じしたしね。いやー、先々も楽しいでしょうがないですね。
いやー、本当に問題は全て解決しましたが、やっぱり悪魔の設定、あちらの世界の設定などなどどんどん布石は打たれていますしね。
うん。
で、味方キャラも大変増えてるっていく感じですし、果たして次の展開何が来ても楽しみですよ。
ですね。
では続きまして、鬼滅の刃の第167話内容としましては、白津川さんは、国志望さんと切り合って相手はすごいんで、すごいズタボロになるんですが、実は鬼が酩酊するマレチの持ち主なんで、何か起きそうですという展開でした。
いや、白津川さんマレチだったんですね。
いやー、ちょうど、先々週あたり、こう、アニメ版の鬼滅の刃で、鼓鬼さんのところのマレチの設定とかを見ている中、コメントとかでも、マレチの設定ってこれ以来出てこないよねってみんな言ってたところなんですけどね。
いや、ちゃんと2に出てきましたし、上限の1にも効いてますよっていう。
はいはいはい。
まあ、猫にまたたび、鬼にはマレチっていうことで、もう、上限の1さんも猫ですよ、猫っていう、もはや。
いや、マレチが効いてるから鬼ですよ。
まあね。いやでもだからこの辺やっぱちょっとね面白かったし、考え、これってさ、なんだろう、根津子上げにもなってるしねっていう。
ああ、確かに。白津川さんはやってましたね。
そうそうそう。自分の血をネズコに与えようとしてるってなんかあったじゃないですか。
はいはい、はい。
我慢してみろやーつって言って。
はいはい。どう
せ、これ考えると。
やってくるだろうっていう。うん、いやー、すごいですね、ネズコちゃん。
そうそう。また食べに耐えたんだよっていう。
いや、本当に、よだれだらだらで耐えましたからね。うん。
それはまあ、品津川さんもびっくりだよねっていう。
ああ、確かに。素晴らしい。あれも伏線でしたね、確かに。間違いないです、
ね。伏線だったねっていう。いやー、だからね、ちょっとほんとこの戦いで、まあどうなるかっても楽しみになってきたし、品津川さんがほんと傷だけだったりもこれで分かったからねっていう。
ああ、そうですね。戦いのたんびに、こう、傷を負うことによって有利になってきたんでしょうしね。
そうそうそう。
ただ今回の傷に関しては、動けば象を持つが間延び出るらしいんですよ。
いやー、これもうもう死ぬじゃないですか。
普通に切りかかってますからね。
絶対だってさ、この、弟がさ、玄也くんがさ、
はいはい、
どうなったどうなっているどこにいるクソ見えないって言って、柱と格子の壁でって言って、見えた時には品津川さん死んでるパターンでしょ、これっていう。
いやー、ゾウモスが間延び出てるかもしれませんね。
その時どうするのかっていう。玄也くんはどうするんだ、俺を食べてくれみたいなこと言うのかっていう。
マレチだから何か聞くかもしれませんからね、鬼の体質を持っている玄也くんには。
うん。ちょっとどうなるかっていうところなんだよね。
いや、実際落としどころが分からなくなってきますが、ある種、自分の血に効果があってみたいな感じだと、ちょっと忍さんの展開と被ったりすることもなくもないかなと思ったりしますが、そこにマレチの設定とか、それこそ伏線がいろいろ乗っかってくる、昔からの伏線が乗っかってくることによって、何かフレッシュな感じがしますからね。驚きがありましたからね。
そうだね。
その上でやっぱり自己犠牲感もなくはないので、いや、本当に、品塚さんが心配ですが、何かこう、うまいことをあざとか出してなんとかなんないですかね。
そうだね。いやーでももう朝出ても、まろみ出るからね。
そうですね。そこまで万能じゃないですかね、朝。うん、いやー、といった感じで、なかなか品津川さんが大変な状態の中、いやー、どうなってくるのか、他のメンバーの登場等も、合流等も含め、いろいろと期待しつつ楽しみです。では続きましてが、ドクターストーンの第114話内容としましては、コアクちゃんが見つけたソユーズの中身はコンクリートの塊だったので、それを取り出すために、センクー君がサイレントボムと石膏をくれたんで、それを打ち込んで、なんとかコンクリート破砕しますという展開でした。
いやー、まあ今週もこの、可愛い衣装で動くコアクちゃんが可愛かったですねっていう。
はいはいはい、確かに。
セクシーだなって思いましたね。
すごいアクロバティックな動きとかもしてますからね。
そうだね。そして、まあ、本当にね、まあ、このサイレントボムに関してはね。
はいはい。
ね、こういうのあるあるって感じだしねって。
はいはいはい。これも科学マネ知識ですし、何かこう、ハウトゥーものとして、すごく面白い展開ですよね。
そうだね。いや、だから、すごい良かったんだよね。あと、銀狼くんも活躍したしって。
そうですね。無理なく活躍しましたね。
そうそうそうそう。いやー、しかしね、この活躍に対してね、この戦って逃げられるようにずっと練習してきたんだからね、無意味な動きっていう。
そうですね。
このギャグも良かったよ。
そうですね。実際だから、確かに銀狼くんやり使えるしなとは思ったんですが、それが、この、戦わずに逃げられるように無意味なそれっぽい動きだけを練習していたっていうことで、ここでこう、演武として褒められるところの設定が逆に強化されてますからね。
そうだね。
あ、じゃあ確かにただの槍の技能としてよりも、ここで、その、魅惑の槍ダンスっていうのになってるのは納得だなっていう。そこがうなずされてるところも面白かったですよ。
面白かったね。
彼らしさですね、これも。
うん、そうそうそう。いやー、だから銀狼くんめっちゃ活躍してんじゃんっていう。
いや、本当に見かけ倒しがすごい役に立ちましたよ。
いやー、そしてね、本当に、高級展開うんぬんの前にもう一気にプラチナ手に入れる展開ですからね。
そうですね。並列する、並行するかと思ったら、先にまずプラチナを一気に解決しちゃいそうですね。
うん。
あとは、プラチナがどれか、センク君のアナウンス、インターカムで分かるなら、それ選んで、ミニ四駆に乗せられそうですけどね。
うん。
果たして、文字の読めないコアクちゃん、プラチナ見つけて送れるのか、っていうところが、次気になってくるところです。
そうですね。
では、続きましてが、センターカラーです。ドクターストーンのボイチ先生、超画力炸裂、ゾロバーサスミホーク名勝負カバー、22周年記念特別読み切りセンターカラー46ページ。ということで、ワンピース51話が載っていました。
いやそうですね。いや、俺、この話、まあ、先週の予告でも話しましたけど、大好きな話なんで。
はいはいはい。
いや、めっちゃテンションが上がる話でしたねっていう。
いや、本当に初期のワンピースは、名シーンがかなりたくさん、こう、濃密に詰まってますが、 やっぱり5子には数えられますし、3子にも数えられるぐらいの名シーンでありますからね。
そうだね。
で、今回のボーイチ先生のやつだと、こう、なかなか、海感、空感とかをすごい大事にして、空間感とか舞台立つとかを描き出す感じで、これはこれでまた本当に全然、小田先生とは違ったテイストのものになってますからね。
え、そうだね。でもちゃんとね、小田先生のかもわりとか、ね、構図とか意識してるしね。
はいはいはい。
いや、だから正当派ないい進化だなと思いましたね。
いや、まあ、なかなか企画として面白みのある、読み応えのある感じの読み切りでしたよ。
うん。ほんとそうだね。
せっかくだから、この元の51話とかをジャンププラスとかで配信してくれたらよかったんですけどね。
そうだね。
うん。ちょっと期待したんですが、なかったです。
いやー、でもな、本当にな、まあ、これ、この話を初めて見た時も、すごい泣きながら読んでたわけだけど。
はいはいはい。
いや、今回も泣けてないよ、ほんとに。あの頃の気持ちを思い出してって。
そうですね、ゾロのこの、負けっぷり宣言とか、胸に来ますからね。
来るよね。全然届かない。でもね、この誇りを見せるっていうところはね、すごいかっこいいんだよね。
はいはいはい。いやー、という感じの、確かに初期、特にルフィの見せ場の一つでもありますね、ここは。
うん。
うん、よく耐えたとか。いや、本当に、これが、当初は本当に1話に収まってたんですね。
いや、まあでも、多分、ゾロを切られたところで1話終わりだから。その次でね、ルフィが突っ込むところはもうその次の話数だからね。
ああ、じゃあ2話分ですか。
ほぼ2話分だね、これは。
なるほど。じゃあまあ、多少 1.2 倍、3倍、1.4 倍くらいの感じですかね。
そうだね。
ページ数は。うん、まあ、ワンピースの当初の初期の密度を感じさせる感じの企画でもありましたよ。
いや、そうだね。めっちゃ詰まってるよね。
初期はストーリーすごい詰まってるので、今も詰まってはいるんですが、その分情報量が多い分何か、ストーリー展開とは違うところにも情報量を割いてますからね、ワンピースは。
そうだね。
その点初期は本当にトントン拍子、あのテンポ感とかはすごいものがありましたよ。
うん。
といったことを思わせるカバー企画、次回も大変楽しみですよ。
ですね。ハードル上がっちゃってるけどね。
そうですね、画力。小畑先生とか来ると思うんですけどね。
来そうだね。
こういう。
どこやってくれるんだろうね。
どこやるんでしょうね。アクションも全然描ける先生ですからね。サイボーグ G ちゃん G バリに、もう、フランキーとか、メタガスで動きますかね、うん、実際そうか、内表、あくまでカバーでパロディじゃないんですもんね。
うん、
ギャグ漫画家にパロディやらせてもいいんですけどね、別に。
沢井先生に。
沢井先生に。
沢井先生がデスノート書いたみたい。
そうですね、ストーリーはなぞってるけど何かおかしいっていう感じにしてくれてもいいんですけどね。
うん、
などなど、いや、カバー企画、大変今後が楽しいですよ。
らしいですね。
では続きまして、僕のヒラクレミアの第236話内容としましては、しがらきさん、志村天子さんは自分の個性が発現した瞬間に犬を殺し、お姉ちゃんを殺し、お母さんを殺し、おばあちゃんたちも殺してしまって、お父さんが叩いてくるんで、明確な殺意を持って殺してやりました。気持ちよかったですという展開でした。
いやー、すごいね、堀越先生、逃げずに、ちゃんと書いたね。
いやー、そうですね。いや、もう、お母さんとか、バラバラになっちゃいましたからね。
いや、そうだね。いや、ここでもやっぱ展開的にもやっぱりね、自分のね、殺意を持って殺したっていうところはやっぱ、志村さんのね、この、しがらきさんの格上げにもなったしね、ちゃんとって。
はいはいはい。まあ、ここですでに仕上がった感がありましたね。
仕上がった感あるからね。
だから、何も後々、オールフォーワンさんにこう、捏造されたっていう感じではないんだなって感じがしますね。
うん。そうだね。ここでもう、ね、ヴィランとして、純粋ヴィランとして覚醒したっていう展開がありますしね。
はいはい。
そしてね、ほんとね、この描き方に関してもね、まあ、最初の方はあれにしてもね、このお母さんがね、自らこうね、抱きしめに行くような格好してるけど、崩れちゃうところとかもね、すごい、切ない感じあったからね。
はいはいはい。
そこもすごい心に来たし、お父さんがそのまま叩いてるのもね、心に来たからね。
そうですね。高枝切りばさみで的確に叩いてきますからね。
そうだね。いや、このあたりは、ほんとお父さんダメだなっていうね。
この人が元凶だなって感じになっちゃいましたね。
いやー、まあ、というわけでね、本当に、あ、だから本当になんか、あの、予想通りではあったけど、期待以上ではあったよっていう。
そうですね、描写に関しては、何かもっと静かな感じの描き方ですとか、本当に隠した感じの描き方もあり得たところを、すごいド派手にスペクタクルに、精算にやってくれましたからね。
うん。
その点、本当に不幸のカタルシスのある一話でしたよ。
そうですね。
という感じなので、こっからまあ、どう、オールフォーワンさんとの、出会いがどんな感じだっけな。
そうだね。もうなんかちょっとね、この後やっぱ一回またちょっと 両親の呵責に苛まれたのか分かんないけど、ちょっと沈んでた感じするからね、志村さんね。
そうですね。なんか、まあ、こっからどうやってこの記憶を失ったのか、オール・フォー・ワンさんに育てられたのか、とうとう、まだ繋がりきってないところの情報はちょっとありますが。
うん。
いや、でもまあ、この記憶を取り戻したことによって、しがらきさんがこれを自分の本質原点、オリジンだとするのであれば、果たして、どういった主義主張を持ってどんな戦いに臨んでいくのか、大変楽しみですよ。
現代と繋がった時がすごい楽しみだよね。
では、続きましてが、ついにこちら、完結です。育成層にわたる死闘決着堂々完結センターから、日の丸相撲第250話となっておりました。
そうですね。いやー、ついに完結ですね。カラー扉や、本当に、ダチコ相撲部とね、その第2部の、ね、部屋の人たちの集まりということでね、いやー、オールスターですねっていう。
そうですね。まあ、まあ、身内のみんなっていう感じでしたね。
うん。
結局、千尋さんの、アメリカ修行問題はどうなったんでしょうね。
そうね、子供は一体何なのかってのは語られずじまいだったね。
もしかしたらコミックスとかで何かおまけで保管されてるのかもしれませんが、もしくはまあ、この後番外編とか、ノベライズとかで何かやるのかもしれませんが、本編中ではただ、ああ、千尋くんはそういう人だったんだな、っていう。ちょっとよくわかんないところがあるけど、おおらかな、いいやつだったなっていう印象で、まあ十分ですかね。
まあそうね。
といった感じのセンターカラーから中身としましては、日の丸くんお母さんに産んでくれてありがとうっていう感じで、神王さん倒して神王さんも引退しないで、優勝して幸せだ、かんっていう展開でした。
いや、そうですね。やっぱ最後の決めは百戦やし落としだよねって。
そうですね。いやー、ちゃんとこの連戦の中で作り上げてきた技ですから。
そうそうそう。やっぱこれで決まってこそ日の丸相撲っていう感じだったからね。いや、すごい良かったね。
はいはいはい。
神王にも通じるんだっていう形でね、決まりましたからね。いや、
本当にちゃんと勝って終わりましたよ。
うん。そしてね、もうみんなね、最後には笑顔になってくれてるしねっていう。
はいはいはい。
レイナさんも周りのみんなもっていうね。いや、だから本当にいい終わり方だったなって思いつつ、ただそれでもリアクションの一番はトランプさんが持ってったなっていう、最終回でしたねっていう。
そう、ではもうないんじゃないですか。
そう。あの、結構さ、やっぱり、なんだろう。ね、あの、これが鬼丸、牛を日の丸だって言ってるところの、このトランプさんの、この拍手してて、SP に守られてるところとか、はいはい、結構印象的だったし。で、その後だってさ、最後の幸せじゃーって言ってるところの写真はさ、
はいはいはい、
レイナさんとか最席を除けばさ、トランプさんが次に目立ってるからね。
まあ、まあ、それはそうなんですけどね。
うん、なんか初期からいるからようなキャラで目立ってるから、ああ、トランプさん全部持ってったなっていう感じだったんだけどね。
いやー、まあまあ、偉い人ですから。
うん。
そういうもんですよ。
そうだね。
もう相撲の名勝負の席には総理大臣か大統領ってことですから。
まあそうだね。
それは定番ですから。
いやー、もうだからこそね、きっと日の丸相撲単行本で、まあさっきね、千尋くんの問題で過失とかもきっとあると思いますから。
はいはい。
その時には本当にトランプ大統領が世界に相撲を広めてくれることを俺は願ってますよっていう。
確かに、相撲レスラー。そうですね。まあ、僕は別にトランプさんのご実談は、それにページ数削ぐらいだったらもっと見たいものありますけどね。
まあね、神王さんとか見たいからね。
いや、実際本当にどんな終わらせ方をするのか、やっぱりよくあるのは、そして何年後とか、そしてその後みたいな感じで、遠い未来を描くことによって、ある程度距離を持った未来を描くことによって、それまでを想像させたり、その先をなんとなく想像させたりっていう感じで、その点を打つ感じの終わらせ方とかありますが、今回は本当に連載の末期一番最後に、頂点に上り詰めたところでストンと終わりますからね。
うん。
その後のことが、想像はできない。いや、できますけど、収束してないですからね。
そうですね。
日の丸くんも、このまま、何かどうなのか分かんないですね。この小さな体でハッピーエンドが見えないって散々言われてる日の丸くんがこの先どうなのか分かんないですからね。
そうですね。
その点、何のこの先に対する方向性も見せないまま、ストンと終わるんで、本当になんか、なんでしょう、読んでる最中、クライマックスの真っ最中に終わったっていう気持ちはさ、ありますけど。
うん、
後日談あってもいいし、なくてもこれはこれでっていうなかなか難しいところですよ。
いやー、まあでもなんだろうね、別に本当に、でも後日談みたいな最終的にね、日の丸くんが親方やってんでもいいし、レイナさんと一緒に。
はいはいはい。
で、なんか、ね、こう、写真が一個ね、飾られてるだけでもいいよ。なんか、数年後のダチコ相撲部にっていう。元大関でもいいけどさ、元横綱でも元大関でも、の写真やーって言って、
はい、
置いてあるだけでも十分いいんだけどね。
いや、まあ確かに、もう悠々白書、方式。悠々白書は違いますけどね、あれは。暗黒武道会の時の写真ですからね。
うん。
いやまあ、そういった感じで何か一つ点を打つっていう形で、その先の幸せをきちんと、めでたしめでたし、その後末永く幸せにっていう感じで、点を打つっていうのもそれはそれで全然、いい終わり方ではあるんですけどね。
うん。
いやでも本当に上がりきったところで終わったなっていう感じは、確かに、テニスの王子様を前回例に出しましたが、言い得て妙な感じがありましたよ。
そうですね。いやー、というわけで本当に、このね、5年間、すごい毎週楽しませてくれたよね、日の丸相撲っていう。
いやー、本当に、最初の頃は、こう、面白いけど、人気が出るか微妙っていう印象の時もありましたが。
うん。
何か泥臭い漫画っていう感じもありましたが。いやだ、全くその後も手を抜くことなく、その面白い漫画っていうのを貫き通しましたからね。
そうだね。2部になってもね、やっぱ神王さんっていう新たなキャラが出てきてくれたことによってね、さらなる盛り上がりを見せましたからね。
はい、いやー、確かに、それまで学生編でちゃんと草薙さんと下がって、頂点まで行った感じになって、ちゃんとその上を用意してくれましたからね。
そうだね。
無理なく、説得力のある。
うん、
そういう点で、確かにその舞台立て、舞台の移行、ステージアップに関しても、ちゃんと成功できてましたからね。そこで失敗する漫画も多いですからね。
そうそう、学生編って、までが良かったみたいなこと言われたりするからね。
世界大会は打足だったとか言われる漫画もありますからね。
うん。
まあまあ必ずしもそれ、そういった評判が必ずしも正しいとは思いませんが、でも、ステージアップすることによって、それまでの、この出演者との実力比とか、いろんなところで問題が生じたりする作品もある中、この作品に関しては本当に見事に上がって、登って登って登り詰めて、てっぺんで終わった感じがするんで、いやー、大変、読後感がいいですよ。
読後感良かったですね。なんで、まあ本当にね、川田先生には本当にエピローグを後また書いといてもらって、その後またね、はい、新作楽しみですねって。
いや、本当に、果たしてどんな相撲漫画を書いてくれるのか楽しみですね。
もう次はなんか別にアクション漫画だっていいでしょ。
そうですね。もう全然相撲じゃなくていいですが。いや、どんな題材でもとても楽しみですよ。
そうだね。力量があることはもう完全に示しましたからね。
はい。いや、もう本当にアクションでも全然いけるでしょうし、ファンタジーバトルでも全然いけそうな感じありますし、逆にもう学生の日常系でも、いけなくはないかもっていう感じはしなくもないですからね。
そうですね。神王さんみたいなキャラが作れればね。なんかそれだけで回ってきそうな雰囲気あるからね。
いや、本当にキャラクターとその生活感みたいなところの掘り下げが説得力あるんで、それはどのジャンルでも通用するものだなと思いますから。
うん、
いや、本当に河原先生の次回作、ちょっと意表をつくようなジャンルでこそ、面白いかもしれないですね。
そうですね。
大変楽しみなので、とりあえず日の丸相撲をお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
では続きまして、チェーンソーマンの第31話内容としましては、電池くんたちは超インテリ作戦でいい感じに襲いますが、全然叶わなかったです。一方、アキくんのところには、姫野先輩のご家族が来たりとかして、何か、自分を辞めさせたがってたっていう手紙とか読んだりする中、未来の悪魔と契約しに行きますという展開でした。
いやー、超インテリ作戦はメガネしかなかったっすねっていう。
いやいや、ちゃんとインテリかどうかはともかく頭を使ってるじゃないですか。
そうだね。思ったより頭使ったよね。
はいはい。いや、ちゃんと戦闘に関するセンスはあるなって感じが出てましたよ。
しかし相手が一歩上だったっていうね。
はいはいはい。
この辺はさすが師匠だなって思うけどもね。
いや、超すごい腕ですよ。
獣が狩人のことを信用するなーっていうところとかもね、ガンチカあるからね。
はいはいはい。
いやー、でも本当この辺思想は大事だからね。お前が消えて喜ぶものにお前の俺を任せるなですからね。
それはまた違いますけどね。
まあね。
それはなんか他人人任せにするなっていう感じだったりはするんですが、まあこれに関しては本当に、漫画の悪役の定番ですからね。
そうだね。
もう手は出さないとか、許してくれたら逃げる、何もしないみたいなことを言うけど、実際は、みたいなことはよくある展開ですから。
うん、
いや、とてもこれは役に立つアドバイスだと思いますよ。
そうですね。しかし、パワーちゃんの間抜けっぷりは分かったね。
勝手に倒れるという。
そして、あとはもう本当にね、先週、アキくんに来たのが誰かっていうのが、姫野先輩の妹だったっていう展開は、全然予想してない方だったんでね、面白かったですね。
はいはい。でも確かにこれ考えてみると、姫野さんのところに文句言いに来た被害者遺族、ガムをつけてやったやつですよ、アキくんが。
うん。
アキくんがガムをつけてやったの、被害者遺族と姫野さんの妹、なんか、シルエットとか出方が似てるんですよね。 だからそこの重ね合わせは多分意図的なもので、もしかしたらこう当てられたかもしれないですね。
はいはいはい。そしてね、ここで姫野先輩の本心を知るんだけど、それでも止まらない秋くんのこの背中っていう描写は、やっぱ本当藤巻先生演出聞いてるなって思ったんだよね。
はいはいはい。
ああ秋くん行っちゃうんかそっちにっていう感じがすごい現れたよね。
そうですね。ただまあこの言葉がどう響いてるのかっていうのは、まだ分かりきってはいない気がしますからね。
そうだね。
未来の悪魔との契約の時に失った先輩とかのことをどう思ってるかが処理されるんじゃないかなってちょっと期待してますよ。うん、
いやー、しかし未来最高ですよ。
いや、本当ですよ。未来最高ですね。
ていうか、秋くんもう2年しかないんだけど、未来。
そうですね。
この辺でもすげえ皮肉効いてる気がするんだけどね。
いやー、そうですね。最高じゃないですからね。
そうだね。もうだってね、2年しかないし、もうね、銃の悪魔に向かって、もう絶望的なとこしかないからねって。
はいはいはい。いやー、ということで呪いの悪魔さんに寿命を持たせ出しちゃってて、何を差し出すんでしょうね。
そうだね。全然見えてこないね。
少年漫画的に言ったら、もっとこうめっちゃ気に入られて、思いがけない代償で、なんか破格の待遇で契約っていうのが少年漫画的なんで、多分チェンソーマンは違うんでしょうね。うん、なんか恐ろしい代償を払わされるんでしょうね。
そんな気するね。
なんか記憶とかですかね。
ありそうだね。
この流れだと。
姫野先輩のこととか忘れちゃうのかねって。
そうか。なんかこの流れにちなんだ恐ろしい展開があるんじゃないかと、大変楽しみですよ。
そうですね。ワクワクしますね。
ワクワクしますね。残酷趣味的な期待に満ち溢れております。では続きまして、僕たちは勉強はできないの第120話内容としましては、ウルカちゃんが、こう、部活納めにプールの掃除に行ったんで、成幸くん一緒に付き添って掃除してる最中に私だけ見てりゃいいじゃんって言われますという展開でした。
いやーもう、ウルカちゃんメインヒロインの格ですよっていう。
まあ、まあまあ、プール、水泳部の中ではそうですね。
何言ってるんじゃないですか、このね、よそ見しないで私だけ見てなよっていう、この、すごい凛しくてかっこよくて可愛いじゃないですかっていう。
はいはいはい。
いやーもう、だってね、もう俺はウルカちゃん派ですから、もう、これはもう、ああもう嫁ですわ嫁っていう感じでしたよっていう。
まあ、そうですね。ただまあ、他の人もちゃんと嫁ですから。僕はあくまでふみのちゃん推しですから。ふみのちゃんが最後に怪しんでるところを注目してますよ。
なるほどね。っていうかでもね、だってここでもしだよ、なるきくんがウルカちゃんとくっつかなかったらさ、もうこの水泳部はみんなもうお礼前に来るじゃないですか、絶対に。
いや、まあそれは
受け、何しとんねん。
それは当然受けて立ちますよ。
ふみのちゃんが。
いや、ふみのちゃんのためになりゆきくんが受けて立ちますよ、当然。
はいはいはい。だそうだね。いや、でも確かにな、それぞれに強力な応援隊がいるからな、誰か選んだ時に、成幸くんはすごい戦う羽目になるんだよな、どの勢力と。
それは普通に漫画的展開でも見てみたいですね。
そうだね。
みんなに、こう、けじめをつけていく成幸くんという、うん。何も悪いことしてないんですけどね。
思わせぶりな態度を取り続けたら罪ですよ。
そうですね。いや、確かに、ヒロイン絞っていく展開は結構今から楽しみですね。
石城さん倒さなきゃいけないかもしれないからね。
ああ、確かに。いやー、といった感じで、なかなか、そして誰もいなくなるのかもしれませんしね。
それは悲しすぎるだろ。
いや、まあ、昔あったボンボン坂高校みたいな感じで、そして誰もいなくなった後に最後にメインヒロインがみたいなことかもしれませんからね。
ああ、なるほどね。
一旦全員に振られるっていう。いやー、っていうなんか先々のことも考えてしまうくらい、なかなか激しい読み争いが繰り広げられてますよ。
そうだね。そしてね、あとはもう本当にプール掃除というシチュエーションがね、この冬にやるっていうのがね。
はいはい。
まあまあ、温水プールの特権だよねっていう。
まあまあ、温室あったかそうですね、ここは。
うん、だから、ああ、その設定生きてきたなって思って。
はいはいはい。いや、ちゃんと舞台立てを使って、で、キャラクターに寄り添った展開ですよ、当然。本当に何か取ってつけたような季節物のシチュエーションとかではなくて、そのキャラクターの内から出てきた設定にちなんだ感じのシチュエーションを毎回用意しますからね。うん、いや、ここに至ってもなおちゃんとその姿勢を崩さずにいられる点、いや、この漫画のこの真の強さみたいなところを感じますよ。
そうですね。
という感じで、大変次回他のヒロインの特にふみのちゃんの活躍に期待しております。
はい。
では続きましてが、センターカラーです。絡み合うそれぞれの幕、最終章、クライマックス突入記念センターから、約束のネバーランドでした。最終章、クライマックス突入だったんですね。
おー、そうなんですね。
区切りがよくわからない。でも確かに、ご褒美が何かっていうことが分かったら、ちょっとお話のフェーズが変わりそうですからね。
そうですね。
その点確かに、ちょっとそのフェーズが、ステージが変わっていくような感じがする展開、センターカラーは、月、夜、を足元に映す青空のエマちゃんでした。
まあまあ、スカートじゃないんでね、あんまりこう、美味しいシチュエーションではなかったですね。
まあ、コートですからね。
そうですね。
ただまあ、この水面に映るのは月を、実際の空は青空、で、向こうの世界から見えるこちらの世界に思いを馳せるといった、素敵な感じを含ませた、大変やっぱりいいセンターからですね。
そうだね、印象的だよね。
はい、といった感じで、単に絵的にどうこうっていう以上に、本当にメッセージ的、テーマ的な絡みも大変感じられるセンターからでした。で、内容としましては、第143話で、エーマちゃんがご褒美をこう教えてもらって衝撃を受けている一方、ドンとギルダはムジカとソンジュに出会って、わーって感動してたら、ラムダ部隊の人たちがそれを殺しに、ジャケツを殺しに来るんですが、ソンジュさんがすごい早いっていう展開でした。
いやー、エーマちゃんのご褒美はお預けでしたね。
いやー、わかりませんでしたね。うん、
ただすごいびっくりしてるんでね、なんか意外性のあるもんみたいですけど、何なんでしょうね。
いや、何なんでしょうね。ちなみに表紙との絡みで言ったら、これ最後にエマちゃんがえって言ってるシーンだけ夜にいるんですよね。
そうですね。
それまで昼にいるのに、何なんでしょうね。
何なんでしょうね。まあ本人、俺はなんか本人が思いつかない、まあ大事なもの、本人の大事なものっていう前提がありますからね。
はいはいはい。
なんかあれじゃないですか、自分の愛するものを差し出せみたいな展開なんじゃないですかっていう。そして一番愛するものって言った時に、え、誰だろうみたいな。それはノーマンなのかとかレイなのかみたいな、そういう話になって
る。そこ選ぶ、どっちが嫁かっていう話ですか。
そうですよ。
どっちが嫁か論争がここでもまた、うん、全食用児を向こうの世界に送るっていうのは言ってますからね。それに反さないご褒美のような気はしてるんですけどね。
なんでしょうね。君が僕の代わりになれよみたいな。
ああ、まあ、まあ、記憶、なかなか難しいですね。ちょっと想像がつかないんで、まあ、楽しみですよ。
そうだね。そして、まあ、ドンとギルトは無事に見つけてつくわけですけどもっていう。
はいはい。
いや、もう今週は隼人くんの顔芸良かったですね、毎回。
まあ、そうですね。なかなか、シスタークローネに迫ろうかという勢いを感じますね。
そうですね。いやー、だからこそなんだろう、来週は裏切り者のハヤトが、なんかこう、ボコボコにされるのを楽しみにしてますよ。
そうですね、一体、現状このいつの間にって言って後ろに立たれてますが、
うん。
これもう、単なる速度以上の何かあるのかもしれませんしね。
いや、そうだね。
全く気づかれないってことはもう、時間を飛ばせれるのかもしれませんしね。
うん。そんなキングクリムゾンみたいな。
時間を消し飛ばしてるのかもしれませんしね。
うん。
といったスタンドバトルへの移行がここから始まるのかもしれませんからね。
まあまあ、特殊能力はあっても別にいいですからね、この漫画っていう。
はいはいはい。といったこともありますが、まあ、とりあえず現状、まあ、ラムダ部隊に対しては、またちょっと違うのかもしれませんが、ただの銃器を持った一般人に対しては、全然、ソンジさんの方が強そうですからね。
そうだね。
いや、まあ、どの程度真面目にバトル展開になるのかはわかりませんが、展開、あんまり、ソンジュさんたちがやられそうな気がしないんですけどね。
しないっすね。だからこそ俺は、来週はもうラムダ部隊全滅、ハヤト君拷問っていう展開を期待してるんで。
確かにそれが一番面白いかもしれませんね。いや、わかりませんが、果たしてどういった駆け引きになってくるのか、戦闘力がどのくらいかかってくるのか、それ以外の政治がかかってくるのか、読めない分大変楽しみにしております。では続きまして、サムライ8始まる伝の第11話、内容としましては、襲ってきたアタさんは師匠に対して礼儀正しい感じの兄弟子でした。それを倒すためにお父さんが謎の装置を使うんですが、倒せませんでしたという展開でした。
アタさんとこのダルマ師匠の関係面白いね。
いや、本当にアタさんがなんかすごい取ってつけたような序盤に出てくるボスキャラの分身みたいなイメージでしたが、ここでのこの師匠に対する振る舞いと、八丸くん説教する感じで、すごくキャラとして愛嬌が出ましたからね。
そうだね。
いや、一気にいい敵キャラだなって感じになりましたよ。
でも、いや、目的のね、は、こう、反らさないというかね、容赦がないっていうところも見せましたからね。はい、
そうですね。
決してなんかね、ほんと格落ちしてるわけじゃないってとこはいいよねっていう。
はいはいはい。
そして、もう今週はね、この八丸くん完全に心を見透かされてドサッとなってるわけですけどもね。
はいはいはい。
この時にやっぱお父さんとね、あんちゃんが出てくるってのはすごかったねっていう。
確かに。いやー、いい子だなって思いましたよ。
こんなね、引っ張っててくれるって言った本人の方が前に出てくるっていうね。
はいはい。
いや、あんちゃんの好感度バカなりですよっていう。
いや、本当に、まずはもう本当にいい子だなっていうことで、もう頼もしい、信頼できるいい子だなっていうことになったんで、あとはもう彼女を守るためなら、どれだけ無理しても説得力ありますよ。
そうだね。まずその前にね、でもね、お父さんのターンがありましたわけですけどもっていう。
はいはいはい。
いや、まあ、フーバー聞かなかったっすねっていう。
命がけだったんですけどね。
命がけだったんですけどね。まあ大体、まあフーバーは防がれるもんだからねっていう。失敗するもんだからね。
はいはい、まあ確かにそうですね。でも今回だいぶ敵を削れた感じですからね。
そうだね。
まあ一時追い返すのには使えるっていうのもまあ定番ですよね。
うん。ただどうなんだろうね。まあ失敗したけど、これお父さんもうなんか余命いくばくもないって感じですよね、これ絶対に。
まあそうですね。で、最後に残った敵のこの体の4分の1みたいなやつもなんとか撃退しないとダメですね。
そうだね。
いや、ということで大変この八丸伝の第一部完璧な盛り上がりが来るんじゃないかと、とても楽しみですよ。
いや、そうだね。いや、ここはだって八丸くん頑張らないと、お父さんも頑張って、誰もしても頑張ってんだからっていう。
はいはいはい。いや、もう本当にもう人物は揃ってますからね。役者は揃ってますからね。
そうだね。貼り付けされてる侍はどうかわかんないけどもっていう。
ああ、いましたね、そんなのも。
坂道さん。
いや、もうなんか、だるま師匠なきゃと、この人が師匠になるのかもしれませんよ。
どうなんだろうね。ちょっと、だるま師匠してたらだって、坂道さん、ちょっと、格足りなさすぎじゃない？
そうですね。なんとなくいるな、ぐらいの感じではありますが、まあまあ、驚き役として頑張ってくれるかもしれませんし。うん、まあ、とにかく、この状態で八丸くんが何を見せてくれるのか、ここで本当に、主人公としての資格を問われると思いますからね。
そうだね。
いやー、一体どんな悲しい目にあって、どんな強さを見せてくれるのか、大変楽しみです。では続きまして、霊気層のゆうなさんの第168話、内容としましては、湯煙高校七不思議その3ということで、兵道くんが裸が映るカメラを手に入れたんで、それをどうするか迷って、思わずみんなを撮ってしまうんですが、見ずに誘惑に勝って、やったぜっていう展開でした。
ていうか、七不思議、謎なちゃいつもエロい目にあってんね。
もう定番ですね。
定番だね。いや、なんかすごいね、どこにの4つも楽しみだね。
いや、本当に。7つ目はもう大長編になるんじゃないですか。
なってもおかしくないね。
いや、そういうのを期待しちゃいますよ。
いや、そうですね。そして、まあ今週は本当にね、兵道くん会でしたけどもね、いや、もう兵道くんの友達だからって一瞬躊躇するけど、見たい、死ぬほど見たいってなるところは、よかったねって。男の子してたねっていう。
いや、本当に、ラブコメお色気展開の中でも、ここまで葛藤に感情移入できるのはなかなかないですよ。
そうだね。
本当に俺ならどうするっていうのをすごい自分に問いかけましたからね。
うん。
いやー、大変、もう実際その場にならないとわからないかもしれませんよ。
いや、そうだね。押すか押さないかってのは俺もその場になってみるとわかんないね、これはって。
本当に、この兵道くんの苦しみが、本当に身を切るように感じられましたよ。
うん。まあ、そしてね、でもね、兵道くんはそこでちゃんと一線を越えたけども、越えきらなかったってところは、良かったよね、本当に。
そうですね。いやそこは、まあ、ある種のリアリティでしたよ。
そうだね。
あとはもう、お色気サービスカットでしたよ。
男の尻とか
いや、ちゃんと撮ったのは、兵道くんは見てないですけど、読者には見えてますからね。
そうだね。そこも良かったしね。まあ、あとはね、ほんと、兵道くんは今週はね、本当に、冬空ばっかりずるいよ、俺にもやってよ、しおんちゃーんっていうところも、魂の叫びが聞こえたからよかったですよって。
はいはいはい。いやー、これを女の子に言っても許されるポジションにいるだけで十分いいですよ。
いや、そうだね。まあ、しかしね、そこは本当に、柳沢さんではなく、しおんちゃんの方なんだねっていう。
ああ、まあ、そうですね。そこはやっぱその関係性は違いますからね。
そうだね。
いやー、そこはまあ、当然そうだなっていう感じでしたよ。という感じの、なかなか、いや、本当に、こう、由来層のゆうなさんはたまに、深い人間ドラマを描くなって感じの回ですよ。
いや、そうですね。
では続きまして、配給の第358話内容としましては、ツッキーのおかげで流れを持っていく感じで、なんとか、こう、2セット取って、第3セット始まって、カラースノーに流れがあるっていう感じだったりするんですが、カモメダイは、すごく何かメンタル強くてタスクフォーカスできてて、すごいっていう展開でした。
いやー、カモメ大高校の監督を初めて外国の人だと意識したよ。
僕もそうですね。いや、今週の表紙で初めて、あ、外人だったんだって思いました。
そうだね。ずっと日本語喋ってるから全然気がつかなかったよって。
そうですね。この漫画髪色明るい人いっぱいいますからね。
そうなんだね。まあまあまあ、でもね、本当にそのおっとりした感じ、このメンタルトレーニングの話とかは実にやっぱり、それ外国人監督っぽい感じのね、言葉の使い方とかでね、良かったと思いましたね。
はいはい。いや、本当にこれだけいろんなチームを出してきて、ここに来てもなお新しい強さをちゃんと見せてきますからね。
そうだね。
いやー、すごいなって思いましたよ。
うん、引き出し多いなーっていうね。そしてね、まあ本当に、こいつら、ただ普通に強いだけやんかーって、ミヤさんも怒ってますけども。
はいはいはい。
まあでもね、これに対して本当にね、でも、その通りだと思いつつ本当に、カラスノがね、どれだけ、こうなんだろう、引っかき回すだけじゃなくて、ね、個人的にはやっぱりね、高め合ってほしいと思ってるんだよねっていう。
ほうほう。
こんなチームだからこそ、その引っかき回すのさらにその先へっていうふうに俺思ってるんだよねっていう。
はいはいはい。
それをすごい楽しみにしてるんですけどね。
まあまあ、それは当然あると思いますからね。
うん。
もう試される中で、日向くんだってすでにこう、新しいものにチャレンジしてものにしてますしね。
そうだね。
うん。あずまるさんも一皮むけましたしね。
うん。
といった感じで壁にぶつかるたんびにそれを上回るやっぱり強さを見せないと成立しませんから、うん、試合はバトル漫画はスポーツ漫画ですが、なので相手が強さを見せつけてきたらそれに対してその上をどういくかっていうのは毎回試されるし楽しみなことなんで、今回もその点とても楽しみですよ。
そうですね。
という感じで今週なかなかいっぱい楽しげな小ネタとかもありましたが、第3セット大変楽しみなのと、セットたくさんできるって喜んでる日向くんは第1話から連載第1話から変わらずやべえなっていう感じがしました。
そうですね、ブレてないですね。
では続きまして、アクタージュの第、74話、内容としましては大神さんの過去を回想しつつ、大神さん、夜凪さんを認めたんで一緒に帰りますという展開でした。
いやー、大神さんが楽しそうで何よりですよっていう。
大神さんの発見された理由がこの撮影中たまたま映り込んで発見されたっていうのがちょっと想像しがたいレベルの逸話だなと思いましたよ。
そうだね。狙ってなきゃ無理でしょっていう。大神さんがね。
そうですね。たまたま映り込んでスタッフ全員がその存在感に飲まれてしまうっていう。どんなって思いますからね。うん、いや、まあそうですね。画面越しにっていうだけではなくて、現場のスタッフは肉眼で見てますからね。
そうだね。
だから本当にすごい、こう、何かあったんでしょうね、存在感が。
そうですね。いやー、メガーみたいなね。
はいはいはい。
そして、まあ本当にね、あの、大神さんのこの、ね、苦労というかね、もう、今の吉本とかでも
確かに。
あるようなことで、状態になってますけども、なんかすごいタイムリーだって思いながら読んでましたけどね、ジャニーズとか。
はいはいはい。まあ事務所の意向というやつですね。
そうだね。いや、だからね、そこに嫌気がさして外国に行って、そして、まあ楽しくないけど、今、夜凪ちゃんって楽しいっていうところがね、非常になんかわかりやすくね、説明してくれたんでね、白石さんがっていう。
はい、
はい。なんでね、だから本当最後言った通り、俺大神さんが最後楽しくそうで何よりだって感じだったんですよね。
まあ確かにそうですね。回想でのすごい窮屈そうなところが、ちゃんと前振りかぶりになるような感じで、最後の大神さん嬉しそうっていうところの意義深さにつなげてますからね。
まあね。
まあまあ、わかりやすいコントラストの効いたお話でしたよ。
うん。そしてね、まあ本当に完全に夜凪ちゃんがお姫様抱っこされてるんでね。
はい、はい。
他の、ヨナギちゃんラブファミリーがこの後の反撃が楽しみですよっていう。
それは竹光くんのことですか。
竹光くんもそうだし、もうちそこちゃんやあらやくんもね、もうなんか、引っぺがしてやろうっていうところを見せてほしいなってますよっていう。
はいはい、はい。いや、本当にこの二人は、特に千代子ちゃんなんか、もうこの間までそこまででもなかった気がするのに、まあ多少のその気はありましたが、ものすごい二人ともイルな感じに盛り上がってますからね。
そうだね。
病的ですからね。楽しそうみたいなのが、アラヤくんは常にすごいつまんなそうな表情で、千代子ちゃんは常に不機嫌そうな笑顔で、まあ普通に笑顔を貼り付けたまま不機嫌そうなこと言ってますからね。
そうだね。
いやー、大変病的な感じがするんで、この、夜凪さんと大神さんに何か、こう、食らってる感じは見て取れるんですが、これがどういった形で発言するのか、大変楽しみですよ、ライバルサイド。
そうね、楽しいだね。
では続きまして、東京忍びスクワットの第8話内容としましては、パピオンさんは習得に2年かかる忍法司法術によって敵を倒したら、青岩さんがやってきてかき氷を作ったんで、その分こう右腕に殴りかかったりしたら、モデルのマキさんは社長を誘拐されたんで出ちゃったっていう展開でした。
いや、すごいね。2年でベストジーニストになれるんですよって。
だから、あくまで習得した後が問題なんですよ。
はいはいはい。操るのが大変ってことね。
習得まではできるけど、それをさらに伸ばしていく、こう、巧みに使いこなすようになるには、才能とか努力がきっと必要なんですよ、きっと。
いや、まあそうだね。いや、でも本当に、やっぱこの忍法、習得期間あると盛り上がるね。
そうですね。2年っていうのにどうしても突っ込みたくなっちゃいますからね。
楽すぎじゃねえ。
そうですね。簡単、えらい簡単だなっていう。ちょっとした、なんか、電気工事技師とかの実務経験だとそれくらい必要だよ、みたいな話ですかね。
そうそうそうそう。いやー、やっぱ忍びって面白いね。
いや、やっぱりその情報量みたいなのが、その情報量を込めてるところが面白いっていうので言ったら、この、かき氷設定とか、お前かき氷にしてやろうかみたいな文句に対して、僕は先週多分チラッと、まあ、本当にかき氷にするんじゃないですか、ゴリゴリと、みたいなことを思ったり言ったりしたような気がしましたが、うん、本当にしましたからね。
そうだね。俺先週ギャグだろ、これって言ったのに、今週本当にした時変な笑い出たからね。いや、くっそ面白かったね、これっていう。
いやー、これで、いや、本当になんか、今まで出てきたキャラクター、主人公サイド、敵サイド含めて、この青岩さんのところが一番こう、個性立ってていいかもしれませんよ。
いや、そうだね。いやー、だってさ、こいつだってパワードサーズ来たんだよね、っていう。
なるほど、確かに。
パワードサーズごと書き込みなんだけど、大丈夫なのっていう。
思ったより、いけるらしいんですよ。
このパワードスーツいいなっていう。
この言い方もうまいぞじゃないですかね。お前が思うよりいけるぞっていうから、やっぱり美味しくなそうなんですよね。
そうだね。
いやー、なかなか本当に青岩さんが出てきたことによって、この漫画のも何か色がすごく鮮やかになっていた感じがしますよ。
いや、そうなんだよね。なんかもう、ね、その青岩さんが出てきてさ、このバカ書き込んじゃって書き込んするわけじゃないですか。
はいはい。
もうそれに対してジン君も、てめえ自分の中身何してんだこらーって言うわけじゃないですか。
はいはいはい。
お前、かき氷してるなら何してたの？お前、このセリフはむしろ、この、氷漬けにした後言うべきセリフだろって。
それはだから、かき氷にする、仲間を凍らせるとこまでは許容範囲内だったんですよ。お、凍らせてるなと思ったんですよ、
うん。
で、かき氷にするところまでも多分許容範囲内だったんですよ。
そうなの？
それにブルーハワイをかけたから許せなかったじゃないですかね。
ジン君の切れるポイント全くわかんねえって思いながら。いやーでもほんとなんかかき氷一個でなんかあらゆる点がなんかこう、面白くなってきてるんでね。いや、すごいね。盛り上がってきて俺の中で忍びスクワット
って。いやーやっぱり実際見たことない、聞いたことないフレッシュっていうのはそれだけですごい価値がありますからね。
そうだね。
それで、もう、それだけで本当に漫画の面白さっていうのが飛躍的に上がったりすることもあるので、このかき氷展開はまさにそれだったと思いますよ。意外と見たことないですからね。
そうなんだよね。しかも、かき氷した後なんかこう、かき氷食えねえのか、ほら持ってこねえろって言ってかき氷ぶつけてくるじゃん。
そうですね。
ここも見たことないからね。
そうですね。しかも、それで殴られてうめいてますからね。
そうそうそう。いやー、なんかあらゆることが想像の斜め上行ってるんでね。いやー、なんか、いや、忍びスクワット俺ハマってきましたよ、だんだんっていう。
いやー、本当に。いや、今回のエピソード、長編エピソードはなかなかいい感じな、おすすめなんか味方サイトのマキちゃんがあんまりこう、個性立ってないんですけどね。
まあそうだね。
この辺もうちょっと掘り下げて、味方サイドと敵サイド。まあでも今回は敵サイドが盛り上がってるからそれでいいんですかね。
うん。
いやー、そんな気もしますね。ということで、果たして青岩さんがこの術を何年で習得したのかも気になりますね。
そうだね、気になるね。
いやー、という感じで結構東京忍びスクワット、来週が楽しみな漫画になってきました。では続きまして、神尾結衣は神尾結衣の第19話内容としましては、キート君がこうお礼参りに来たスケバンのほのかちゃんを、髪を縛って可愛くしてやったら虫が出てきたんでやべえっていうか、これを退治していくんだぜこれからはみたいな感じの、なんか戦場パーティーでパリピになるぜっていう展開でした。
まあまあ期待通りキート君が全部ギャグにして解決してくれたわけですけども。
いや本当に期待通りでしたよ。
期待通りだったね。しかしこの漫画は本当どこに行こうとしてるんだろうねっていうのは相変わらず読めてないんだけど俺っていう。
でも今回ので僕は結構何か道筋が見えたというか、最初の頃は本当に大きいエピソードがない、大きい目的がない漫画なんで、なかなかこう芯がわからない、どこをどう追っていったらいいのかわからない感じが あったりしましたが、でも今回のエピソードで各地の、その虫を取り込んだことによって特殊能力に目覚めたスケバンたちが襲ってくるんで、それをキート君が狩り討ちにしていくという話ですからね。
まあそうだね。
そこまで分かったんで、もう大丈夫です。
そしてハーレム展開ってことですかって。
ああ、そうですよ。そこまで分かったからもう大丈夫です。
大丈夫ですかね。しかし本当に白ユイのキャラクターがだいぶ変わってしまった感があるんですか。これは大丈夫なんですかね。
そこはまあこれからですかね。
私は気にしてないですんでって言ってるのがすごいなんかあれ白ユイがなんかギャグキャラっぽくなってるぞっていう。
まあ白ユイは元々多少ギャグキャラではあったんですけどね。むしろ真剣に、私はずっと黒の方がいいのかも、みたいなことで思い悩んでる方がそんなキャラだっけって感じですけどね。
ああ、なるほどね。いや、はや、というわけで本当に、めっちゃおどおどろしかったし、虫とか気持ち悪かったけど、まあまあ最終的に本当にキード君がギャグにしたのは本当に力の技だったよね。
はいはいはい。いや、ここは本当に期待通りで安心でしたし、楽しんで読みましたよ。
そうだね。まあまあだから俺もね、このままなんか、見たことがない。なんかすでにもう見たことがない漫画になってるんだけど、これ。なんかギャグなのか、シリアスなのかよくわからない感じになってるんで。
はいはいはい。
だからさらなる知恵を目指していってほしいなってますね。
まあそうですね。いやまあコメディタッチの入る、おどろおどろしいバトルもの、なんか、ガンガン系とかだとありそうですけどね。
ああ、はいはい。
なんか、角川スクエア系とかだとありそうだなみたいなことを思ったりも、するような、雰囲気だったりするかもしれませんが、まあ全然僕は一回振り切った回とかは違和感というか戸惑いましたが、
うん、
シリアスホラーに振り切った回とかは戸惑いましたが、ちゃんとこのオチまで見せてくれたら全体のバランスとしてちゃんと調和の取れてる感じがするんで、まあこのテイストで進んでいってくれるなら安心かなとちょっと思いましたよ。安心して読めるかなとちょっと思いました。
そうですね。
では続きまして二人の体制の第10話内容としましては。せいちゃんはなんと宇宙でしたっていう展開でした。
そうだね。まあちゃんとほら、じゃあ、暗闇だ、せいはって言ったのがちゃんと繋がってよかったじゃん。
そうですね。宇宙だったんですよ。
なんかもう、フレーズだけで面白いね。せいちゃんは宇宙だったんだって。
そうですね。共感覚の、なんか、共感覚の面白表現のやつですよね。
そうね。いやーでもどうすんだろうね。これだってせいちゃんは宇宙だったんだって言ったらさ、もう宇宙以上のなんかってあるのっていう話になってくわけじゃないですかっていう。
いやー宇宙と太陽の戦いですからね。
そうですね。でも宇宙勝つんじゃないですかもうすでにっていう。
全然勝ちますよね。
うん。もうだからね、ここでちょっとスケールでかくしすぎたんで、せいちゃんの勝利は宇宙っていうことで。
はいはいはい。
この後果たしてどうだけこのスケールを維持発展できるかっていうのはちょっと楽しみではあるんですよね。
まあ宇宙も発展途上の宇宙かもしれませんからね。
うんうん。コスモなんですね。
まだコスモなんですよ。小宇宙なんですよ、きっと。
なるほどね。じゃあこれから燃やしてさらにでっかくなって他を取り込んでいくわけですね。
まあそうですよ、きっと。どんどんと広がっていくんですよ。
しかしな、本当にそれに対してタイちゃんがさ、
はい。
なんか急になんかボスキャラっぽくなってるの面白いんだけど。
そうなんですよね。そんな立ち位置だったんだっていうのが、いやタイトルホルダーでも勝てないらしいですよ。
そうそうそう。ええー、っていう話だし。で、なんか、だってこれまでさ、別にさ、むしろ、タイちゃんがセイちゃんあげたじゃん。僕は、セイちゃんに一回も勝ったことがないんだ、とかって言ったじゃないですか。
そうですね。
それが急に今週、三段リーグを突破することができたら相手になってあげるよ、セイちゃんっていう。
この、確かにここの立ち位置の変化は、何なんでしょうね。
唐突すぎだよね、感じも。いやー、まあなんかちょっとだから、もうちょっとなんか来週あたりにその辺を強化してくれると嬉しいなって思うんですけどね。
まあまあ、なんか、お互いの打った将棋に関しては把握してるでしょうから。その辺あっての、こう、立ち位置の変化なんじゃないですかね。あいつが打った将棋こういうのか。あの人が打った将棋こんなのなんだな。じゃあ、待つかみたいな。そういった意識の変化があったんだと思うんですけどね。僕もここはどういう心情だろうと結構時間かけて考えちゃいました。
うん。
まあという感じで、とりあえずボスキャラっていう設定はできましたから、そこに向かって一歩一歩進んでいくしかないですね。
そうですね。
では、続きましてが、最後の最有機の第20話、内容としましては、混声魔王の刑というのは、何か世界規模の最悪を人間が退けるために、妖怪化するために生み出される何かすごいやつで、それを生み出すためには、母親が必要だった、その母親が、龍之介くんのお母さんだったそうですという展開でした。
いやー、分かったような、分からないようなっていう説明でしたね。
お、それはどの点なんですか？
まあ、分かったのは、とりあえず、まあ、最悪を回避するために妖怪化してるんだなってことが分かったのと、
はいはい。
混声の従者は一応味方だったんだなっていうことですね。
まあ、最終的には一緒に戦うらしいですね。
うん。とは言っても結構混声の従者たちで、結構、罪のない人たち、ボコボコに殺したりしたじゃないですかっていう。
いや、試練を与えなきゃいけないんですよ。
あのあたりでなんか今更味方面されても感が結構強いんですけど俺っていう。
いやいや、すべてはそのダーティーな手段によって人間の門を開かせるためですから。
大事の前には勝事はしょうがないってことですね。
そうそう、そこでちゃんと戦ってこそ成し遂げられることなんですよ。本気で戦わないと意味がないんですよ。
なるほどね。なんでね、ちょっとなかなかこうハードな方向に舵を切ってきたなっていう感じはすごいするんですよね、このあたりは。
まあそうですね。単純な話、単純な正義の話っていうのとはちょっと違った感じになってきましたよね。うん、まあその分本当に地球規模でちょっとダーティーなことをしても地球規模で救わなきゃっていう感じのなんか規模感とか危機感は出てきましたよ。
うん、そうですね。まあまあちなみにこれってなんか元ネタはあんの？奈落の秘風とか。
ああ、奈落の秘風はわかんないですね。まあ何かありそうな気もしますけどね。
そうだね。インドラの雷とか天印歌は一応元ネタがあるのはわかるんだけど、本当に、はいはい、奈落の秘風に関しては桃物語の最後の妖怪だからね。なんか元ネタなくて本当にオリジナルなのかなっていうのがちょっとわかんないんですけどね。はい、
まあその可能性もありますね。
うん。
そしてなんとこう義理の妹と思ってた小春ちゃんが実は本当に妹だったということで。
そうですね。
母親が生み出した小春ちゃんだったということで。
うん。
なかなかヒロイン勢力図も変わってくるんじゃないでしょうか。
いや、そうだね。まあまあ、でも別に、ほら、ね、俺の妹がこんなに可愛いわけはないわ、別に、新妹がヒロインだったわけじゃないですか。
はいはいはい。
だから別に、小春ちゃんがまだヒロインの可能性もありと思いますよ、私。
ああ、まあそう。もちろんそれはそうですが。ただまあ、関係性はちょっと変わってくるかもしれませんね。というか、読者の見る目も変わってくるかもしれませんね。
いや、そうですね。そのヒロインレースに関してはもう完全にエステルちゃん一強になりつつありますけどもっていう。
いやいやいや、全然このケイちゃんもなかなか魅力的ですよ。
そうですね。なかなか可愛さはまだ出てこないですけども。
いや、全然仮面が表情豊かで可愛いじゃないですか。
うん。そうだね。仮面だけど表情豊かだから。
といった、仮面フェチモエの、最後の最有機、とりあえず事態が分かって人間関係どうにかなって世界規模の最悪にどう立ち向かっていくのか大変楽しみです。では続きましてビーストチルドレンの第9話内容としましては、さくらくんはたくさん運動して食べてセブンスという7人制に出たいんでチームメイトを集めることにしますという展開でした。
いやー、そらくんのばあちゃん、破産しないでねって思ってた、ね。
いやー、マジで、マジで100円ですからね。
そうそうそう。1000円とかならまだやからなくて、100円でこの量を与えるのはさすがにちょっと大丈夫って思うよねって。
そうですね。食材豊富ですね。
めっちゃ手込んでるし、肉とかも多そうだし、ね。いやー、ほんとばあちゃん死ぬなよって思いながら読んでますよ。
本当に。お題は掃除と100円って、掃除って、どのレベルのって思いますし。
そうだね。
そんな、こんな人数に掃除されてもってちょっと思っちゃいますね。
そうだね。
いやー、500円とかならまだ納得できるんですけどね。
そうだね。
100円ですからね。
いやー、なかなかこう、無茶してきたなって思いますけど。
そうですね。きっと、さくらくんとかが一流のプレイヤーになってテレビ番組の特集とかで学生時代の思い出を振り返る食堂って言ったら潰れてるんでしょうね。
ありそう。
やりすぎたっていう。
そうだね。もう百件化方法は潰したようなもんですよって。
リアルに。そうですね。これは確かに100円ではちょっとびっくりしました。
そしてまあね、その後本当になんか7人制ラグビ
ー、はいはい、
で、前哨戦やる、あとキャラクター召喚もやっていこうっていうのはいいなって思いましたね。
はいはいはい。まあ。
15人はさすがに覚えづらいから。
まあそうですね。まあ、 あの、アイシールド21みたいな感じで、最初の頃はモブっていう感じでまとめちゃうっていうのもありますが。まあまあでも、チーム集めはした方がいいよなっていう気がしてたんで。まあその展開は、まずどんな味方キャラが出てくるのか、ライバルキャラが出てくるのか、楽しみですよ。
楽しみですね。まあそしてその中でね、やっぱり俺は、ソラ君に参加してほしいなって思ってるんでね。
そうなんですよね。絶対にソラ君参加する流れなのに、1年はなしって言われてるんですよね。
そうそうそう。いやー、まだソラ君出てこないのかっていうね。
いやー、絶対この場に居合わせてるのは確実にその布石だと思ったんですけどね。
その通りなんだよね。
いや、僕は本当にソラ君主人公だと思って読んでますから。
うん。
ソラ君覚醒の日が楽しみですよ。
そうですね。
定食屋で突然何かレポーターとか撃退するかもしれませんからね。
なんで？
オリジナルの料理で。
漫画変わってんじゃん。
そして、統一企画園に入学するかもしれませんからね。
そうですね、100円で腹いっぱい食わしたるって言って。ばあちゃんからの伝統だって言って。
それも、それもある種のビーストチルドレンですからね。
そうなの？
という感じで。ソラ君の活躍は確かに楽しみですよ。といった感じで。あとはまあ、サクラ君に関しても、一番ガタイのでかい先輩を背負ってダッシュするっていうのも、何かそこまで吹っ切れた練習じゃない気もしますし、もっと狂気じみた努力を見てみたいですね。
そうですね。
あとは膝が心配ですね。
そうだね。
では最後に目次コメントが、最終回のひまるずも川田先生、皆様の応援のおかげで5年も続けることができました。ありがとうございます。
いやーまあでもこちらこそね、面白い漫画5年間もありがとうございますっていう感じですよ。いやー
本当にありがとうございますですよ。ということで大変礼儀正しいきちんとしたご挨拶でした。
はい。
あとは、ちなみに今週コメントがドクターストーンボーイチ先生、最近ダイナミックな展開で書くのがさらに楽しいです。そしてワンピースカバーのボーイチ先生、今年数多い素敵なことがありましたが、この原稿に携わったのが一番素敵でした、というコメント2連続でした。
そうですね。まあでも本当喜びに溢れてるのがいいですね、見ててっていう。
はいはいはい。いやー、ということで本当にボーイチ先生、当初は本当に青年誌の漫画家さんでしたからね。
そうですね。まあでも本当に少年誌にこんなに適性があるんだっていうびっくり感もすごいありますよっていう。
いや、本当に、多少の、本当に馴染むのかなっていう不安を抱いた人もいるとは思いますが、全然不安は払拭されましたね、うん。で、キャラクターデザインに関しても、そういえば、本編中で語りませんでしたが、ロノノアゾロ、海に散るの、キャラクターデザインに関しても、本当に、かなりワンピース寄りに書いてましたからね。
そうだね。
まあ、個人的にはもっとボイツ先生寄りで書いてくれても良かったんですけどね。
そうだ、もっと筋肉ムキムキでっていう。
で、表情に関しても、こってりした感じで、やってくれても良かったんですが、でも、ここでこの小田先生っぽい感じの少年漫画っぽいシンプルなキャラクターデザインをきちんと踏襲してるっていうあたりも、こうドクターストーンでいろんなデフォルメとかを使いこなしてる、その流れの上にある感じもしますしね。
そうですね。
いや、ボーイチ先生のその器用さというか実力がしっかりと見て取れる読み切りでしたよ。
間違いです。
あとは呪術回戦芥見先生、呪術回戦って漫画また電話してますねということで。そうですね。
そうですね。まあまあきっとね、先週も言いましたけど、顔に機械当てるべきなんでしょうから、芥見先生。
はいはいはい。いやー、来週以降も果たしてこの記録をどこまで伸ばすのか楽しみですね。
楽しみですね。もうあとはチェンソーマンの藤本辰樹先生、今週は特に何もなかったです。毎週何かあれば楽しいのにと思いますっていう。
はいはいはい。
気の抜けたに、小学生の日記みたいなこと書いてますねって。
そうですね、チェンソーマン。なんだっけな、チェンソーマンのコミックスの、折り返しの作者コメントとかも、なんかチェンソー大好き。なんとか大好きみたいな5文字くらいで書いてますからね、いつも。
本当やる気ないね。
いや、センスいいですね。ちゃんと押されて気が利いてますよ。あとは、鬼滅の刃後藤家先生、自動ドアに挟まれると勘違いして三世大谷鬼次のやっこ江戸兵衛のポーズを取るという、なんか三重の意味くらいで変なこと言ってますね。
これをイメージできないんですけどね。
そうですね。まあ、何かそういった歌舞伎か何かの役があるんだろうなっていう印象ですけど、調べてないですが。まずそもそも自動ドアに挟まれると勘違いするっていうのがなかなかないですからね。
なかなかないね。
といった感じで、小峠先生以外にはなかなか書けないコメントだなという感じでした。あとまあ一応飛んじゃいましたが、ワンピースの小田先生、ボーイチさんの大迫力のワンピース。いやー、かっこいいな。嬉しいです。大感謝という感謝のコメントでした。で、来週が、なんと、関東カラーがサムライ8です。表紙はワンピースなんですけどね。
そうね。
戦況激化、バーサスアタ、超白熱、大人気御礼、関東カラー、サムライエイト、集まる伝が関東カラーとなっております。
あとは、実際盛り上がってるところですからね。
はいはい、はい。
楽しみですね。
そうですね。もう、第一部勘なんじゃないかというぐらいの盛り上がりのところで、関東カラーどう使ってくるのか、大変楽しみです。あとはセンターカラーが、一つは読み切りです。伝説参戦、青春と激闘の大型読み切り2連弾、第1弾、センターカラー60ページ、科学と魔法の格闘家たち、原作、犬殺す家先生、漫画、村田雄介先生、村田雄介、ウィークリージャンプ期間、協力タッグを見逃すな、ということで、村田先生が読み切りです。
そうですね。まあまあ、アクション描写が楽しみですね。
はいはい。ワンパンマンで磨かれたアクション描写がどうなってるか、大変楽しみです。
うん。
あとはセンターカラーが、バーサス上限の1白熱、バーズ&アニメ大好評放送中センターカラー、鬼滅の刃。そして第2回人気投票大発表センターカラー、ドクターストーンがセンターカラーです。
そうですね。まあ、1位は千空くんとして2位以降がどうなるかってところですね。
そうですね。みんないいところがありますからね。
うん。
司さんとかも根強い人気はありそうな気もしますけどね。
そうだね。まあ、流水くんがどこまで、順位を上げてくるかだよね。
そうですね。2位が全く読めないですね。
読めないね。
流水くん、クロムくん、琥珀ちゃん。全くわかりません。といった感じのセンターカラー3作品。あとは、今週も実はありました。読者、応募者全員サービスのフィギュアの第2弾、鬼滅の刃とドクターストーンが来週あるらしいです。大変盛り上げてきますね。
ですね。
はい。といった感じで、来週35号29日月曜日発売となっております。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。